Happy New Year again. 明けましておめでとうございます。また。Today we're going to continue on, finally back to our verse by verse. で、今日、この一章一章一節一節聖書の学びにまた続くんですけど、今日はホセアの4章からですね、4章と5章今日学んでいきたいと思うんですけど、Today I wanted to look at Hosea chapters 4 and chapter 5. I know it's been a couple weeks because of the holiday season. で、クリスマスの時期だから、もう2週間ぐらいトピカルメッセージとか上がったんですけど、どうしよう、復習が必要かな。Do we have to review? Probably not. Well, Hosea was a prophet to Israel, the northern kingdom of Israel. Hosea
は北の方の国、北の国、イスラエルの方で、預言者の、この、預言者としていたんですよね。
It was around the same time as Isaiah when Isaiah was in Judah.
で、イザヤがユダにいた時と同じ時期だった。
We talked about how Hosea is just—it just seems like some regular guy, and yet God called him, right?
で、前も見たんですけど、ホセアってもう大したことない人だけだったんですよね。一般の方で神様に召されて、で、神様に、まあ、使わされたとか。
And the way God used Hosea was that there was a message to Israel for their idolatry that God's judgment was coming.
で、どうやって、イスラエルにそのメッセージさせられたかって神様に、もう偶像礼拝があったから裁きが来るよっていうメッセージだったんでしょうね。
And through that, still, the underlying theme was that God loved Israel, right?
でもそれを通しても神様がイスラエルにあなた方すべてみんな愛してるよっていうメッセージもあったでしょう。
And so God used Hosea to show this message, right?
だから神様がホセアに使わせて、そのメッセージを示すため、見せるためにだったんでしょうね。
And if you remember, Hosea, God told Hosea, marry this woman named Gomer, and she's going to be a prostitute.
だから神様がホセアにゴメルっていう女の方と結婚して、で、彼女は後で、この売春になるよ。
Because your marriage is going to reflect my relationship with Israel.
で、あなたの結婚、あなたとゴメルの結婚関係が、私とイスラエルの関係を示すから。
And we know what happened, right? Gomer, she left Hosea for money and sex.
だから、どうなったかみんな覚えてると思うんですけど、ゴメルがホゼアから離れて、何のために離れたっていうのは、お金とセックスとかのためですよね。
And she had a few kids.
で、いくつの三人の子供を産んで、一人は多分、ホセアの子供だったけど、あと二人はお父さんわからないでしょ。
One of them was probably Hosea's. The other two we don't know. Right? Jezreel, which means scattered. Lo Ruhama, which means no mercy. And Lo Ami, which means not my people, right?
で、その三人の息子、息子たちの名前は、一人目は、長男の方はイズレエルっていう名前ですよね。散らされたっていう意味があった。で、次男、次はロー、ルハマっていう名前があって、それは憐れみがないっていう意味でした。そして最後にロアンミっていう意味は、私の民ではないっていう意味でした。もうすごいですよね、その名前って。
And through the actions of Gomer, God was going to show Israel exactly what they were doing.
だからゴメルの行動を通して神様に対して関してたんでしょ。だからイスラエルも同じことしてるでしょっていうことをみんなに見せたんで教えたんでしょうね。
And the thing about Gomer is, if you remember, she thought she was in control, right?
で、ゴメルの方を見ると、ゴメルが自分でやりたいことをやって全部コントロールできると思ったんでしょうね。
She thought she was getting what she wanted.
で、欲しいものを全部受け入れたと、もらったと思った。
But remember what happened. She was just damaged goods after time. She grew old.
でもどうなったかって覚えてるでしょ。彼女はもう体が傷んだだけでしょうね。
And through Hosea, God showed Israel,
that's how you guys are, but I'm gonna redeem you. And so Hosea took his Gomer back, right? でも神様がホセアにもう取り戻せって言ったでしょ。だからこのホゼアがゴメルに取り戻したことを通して、まあイスラエルあなたどれほど愛してるかってわかるでしょってメッセージがあったでしょ。And he bought her back with, remember, 30 shekels of silver. で、30シェケル、まあ15シェケルと15シェケル分の他のもので彼女を買い戻したでしょ。He bought her back with 30 pieces, well actually it's 15 piece, shekels of silver and 15 shekels worth in other stuff.But 30, which was the price of a slave. It was also the price to dedicate a woman at the temple. で、30シェケルって、意味があったんでしょうね。その奴隷の値段。あと、奴隷の値段だけでもなく、この、なんだっけ、女性を神様に捧げるためのこの値段もあったんで、30シェケルって。You know, here's this woman who left him for so many other men. And still he went and he got her.And he loved her, and he restored her when she was at her lowest point. He didn't say, good for you. この、まあ、多くのゴメルがね、多くの男と別れたゴメルでしょうね。それなのに、ホセアが彼女を買い戻して回復したでしょ。もう神様も同じようにイスラエルのことした、するよって予言。That the show. It was a prophecy of what God would do for Israel. And so for the first three chapters of Hosea, that's what we saw, Hosea's, relationship and sort of the object lesson. だから、一章から三章を学んで、そのもう実例の話が、実際のホゼアが何をしたかって予言としてって見ましたよね。で、四章、今日四章入って、四章はイスラエル向けのメッセージになるんですよ。And so from chapter 4 here though, we're going to see that God's going to talk straight to Israel. And God is actually going to directly address Israel and he's going to discipline them is what we're going to see. で、神様がイスラエルを直接、語りかけて、そしてこれから懲らしめるよっていう、懲らしめるっていう、メッセージをするんですよ。まあ、罪を指摘する。Message is showing. He's going to point out their sin. Judgment is coming. Judgment is coming. Through the Old Testament prophets, that's the recurring thing, right? Over and over again.
裁きが来るよ、裁きが来るよって繰り返して何度も何度もその預言者通してこのメッセージがあったのに。
And yet, why did this happen? It's because God loved them. で、なぜこういう懲らしみが必要だったっていうのは、もう神様に愛されたからでしょうね。Proverbs 13:24, he who spares his rod hates his son, but he who loves him disciplines him promptly.
例えば、箴言13の24節で、鞭を控える者は自分の子を憎む者って書いてある。でも、子を愛する者は努めてこれを懲らしめるって。
Or what about Hebrews 12:6, right? For whom the Lord loves, he chastens, and scourges every son whom he receives.
そして新約聖書ヘブル12の6節で主はその愛する者を訓練し受け入れるすべての子に鞭を加えられるのだからって。
You know, discipline is an important part of love.
もうだから懲らしめとかって戒めってのは愛の大切な部分でしょうね。様子でしょうね。
And God uses discipline.Out of love, many times, to get our attention.
で、神様がなんで人を懲らしめるのかって、みんなの注意を引くためですとかですよね。
To show us that we're wrong.
まあ、自分が、私たちが悪いだと見せるため。悔い改めないといけないことを見せるためですよね。
To show us that we need to repent. As many as I love,I rebuke and chasten, and therefore be zealous and repent. We looked at that in Revelation. When we looked at Laodicea, was that a couple weeks ago?
2週間前、ラオデキアの教会。あ、先週か。ラオデキアの教会の話見たとき、黙示録3の19節読んだでしょ。私は愛する者とみんな、叱ったり、懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。
All discipline, all chastening has a purpose. すべての懲らしめ、すべてのこういう訓練とか目的があるでしょう。
So that we turn back to God.
神様のもとに立ち返るため。立ち返らせるためでしょうね。
And really his loving arms, right? He wants to love us more.
神様みんなもっと愛されたいって知ってるでしょ。だから、まあ、愛の腕の中に戻るため、戻らせるためとか。今日またそういう話です。
So that's what we're going to see today. So let's read here. I'm going to read in Japanese verses 1 to 3. じゃあ1節から3節も読みます。
イスラの子らよ、主の言葉を聞け。主はこの地に住む者を訴えられる。この地には真実もなく、誠実さもなく、神の知ることもないからだ。呪いと、欺くと、人殺しと、盗みと、貫通がはびこり、流血が続いている。それゆえ、この地は藻に服し、そこに住む者は皆、野の獣、空の鳥と共に衰え果て、海の魚さえも一掃される。
You know, as we go through here, what we're going to see right away is this kind of looks like a courtroom scene.
もう入ってすぐわかるけど、これちょっとね、この、まあ、法廷の光景みたいでしょうね。
God's going to stand before Israel and he's going to point out all the bad things they did.
神様がイスラエルの前に立って、この悪いことだ、すべて指摘するんだ。
There's no truth, you guys. There's no mercy. There's no knowledge of God, he says.
この地には真実もなく、誠実もなく、神の知ることもないからだって。
They ignore God is what it means, right?
神様のことを無視したっていう意味ですよね。御言葉を無視したっていう意味ですよね。
They ignored his word.
約束も無視したっていう意味ですよね。
They ignored his promises.
And what did they do? だから何をしたかって正直言ったら、やりたいことしただけでしょうね。
And what did they do? To be totally honest, they just did whatever they wanted.
You know, Israel was chosen to be God's people, especially, もう特別に神の民として選ばれたでしょ、イスラエルが。でもどうでもいいと思っただけでしょ。
But they thought, whatever, who cares?
You know, the Bible tells us that we, men and women, people are created in God's image. もう聖書を見るとはっきり書いてあるの、私たち人間ってのは神様の似姿に作られたって書いてある。
He created all of us in His image because He wants to fellowship with us. Because He loves us.
で、なぜ似姿に作られたっていうのは、みんなと交わりたいんだ。みんな愛されてるから。祝福されたいから。
And he wants to bless. And yet, we look at humankind. And people just do what they want.
でも世界的にもう人間とかを見たら、みんなやりたい放題やってるだけでしょ。神様無視して。
Ignoring God. You know, in Romans it says, Well, you might go, well, where's the missionaries? But you know, Romans says, you look at nature and you know there's God.
まあ、ある人はね、だから宣教師が必要、だから伝道が必要って言うんだけど、ローマの一章とか見ると、まあ、自然だけを見ると、創造主がいるってすぐわかるでしょ。でも無視する。
You know, God sacrificed his own son so that we can have our sins forgiven, right?
神様がご自分のこの御子一人子、イエス様を、全書の生贄として捧げられたでしょ？私たちとこの関係を持つために。それなのに、それにもかかわらず、ほとんどの人はどうでもいいと思ってるだけでしょ。
And even still people are like, so? And? Who cares? They don't want to know the riches, and they don't want to know the contentment that can come from God, which is a very sad thing.
もう本当に残念な話。悲しい話だけど、神様から来るこの富とか、その満足感とか平安とかも知りたくなるの。
Right, what's the purpose for life?
We only know it from God.
例えばこの人生の目的とか知りたいでしょ。神様から来るんでしょ。教えてくださるんでしょ。
And instead, people say, "Nah, I'm just going to do what I want."
もうその代わりに自分のやりたいことだけするって言うんでしょうね。今の世界には。
Here, he tells them that you guys are swearing, lying, killing, stealing, committing adultery. Super bad things, right?
で、ここに呪いと欺きと人殺しと盗みと姦通ははびこってるって言ったでしょ。悪いことでしょね、罪っていうのは。
You look at the world today.
Same thing. この世を見たら、まああんまり人気のメッセージじゃないかもしれないけど。It's not a popular thing to talk about, but that's what the world is. でも同じでしょね、今の現代は。
I think of things likeHomosexuality, trans, you know, trans stuff, or abortion, or adultery, or fornication, and we're like, it's good.
もう例えば同性愛とかトランスジェンダーのこととか妊娠中絶とか不倫とか姦淫とかそういうこと見てみんなどうでもいいと思ってるだけでしょ。無神論とかもどうでもいいと思ってるだけでしょ。共産主義とか、どうでもいいと思う。共産主義ってアンチ神様ってみんな知ってるでしょ ?Even things like communism, you know, people like communism, but it's anti-God at its heart.Atheism.
It's selfish humanism, right?
だから、わがまま利己的なこのヒューマニズムだけですよね、そういう考え方っていうのは。罪。
And it says here, they break all restraint.
で、ここで、抑制を破るって書いてある。だから自分のルール作ろうとしてるんだ、みんなは、イスラエルが。
Which means Israel thought, I'm just gonna make my own rules. I don't need self-control. I can do whatever I want.
だから自制ってこといらないでしょ?気持ちでやるから。
And all this stuff, even you look at the stuff I mentioned today, it's moving at this warp speed, you know?
で、もう現代の問題と現代のこととか見ると本当にワープスピードものすごく速く進んでるでしょ、すべてが。それなのにこれが今日のメインポイント。神様に愛されてた。
This is the main point, and still God loved them so much that he would chastise Israel.
もうみんな愛されたから懲らしめられるんです。
Over and over and over and over and over again, he warned them.
何度も何度も何度も注意したんでしょ。警告したんで、されたでしょ。
He sent prophet after prophet after prophet,
預言者何人かも送られたでしょ。悪の道から立ち返るように呼びかけても、遠ざかっていただけ。
Turn from your wicked ways. Nope, they just kept going further away.And so God would allow them to mourn, actually.
だからその愛で神様がみんな喪に服させたって、ここに書いてある、服させる。
He would allow them to be conquered by the Assyrians.
だからアッシリアに征服されるでしょ。神様許されたことでしょ、それは。
Look at verses 4 and 5, 4節、5節。
誰も口論してはならない。誰も人を責めてはならない。あなたの民は祭司と口論する者のようだ。あなたは昼つまずき、預言者もあなたと共に夜つまずく。私はあなたの母を滅ぼす。
I mean, they're just super rebellious.
ものすごく反抗的だったんだ、イスラエルが。
And we see here there's no respect of authority, right? No respect for each other. The priests were corrupt.
でここを見るともう敬意とかを払ってなかったんでしょうね。権威とかにももう互いの尊重することもなくて、あと祭司たちとかも堕落してたんだ。
And so they were going to be made to stumble.
だからつまずくようにさせられたんだって。
And we're going to see how as we go on.
でどうやってなるかって滅ぼされたかってここから見るんですけど、6節8節まで。
Verses 6 to 8, we see it. 私の民は
知識がないので滅ぼされる。あなたが知識を退けたので、私もあなたを退け、私の祭司としない。あなたがあなたの神の教えを忘れたので、私もまたあなたの子らを忘れる。彼らは震えるに従って、ますます私に罪を犯した。私は 彼の栄光を恥に変える。彼らは私の民の罪の清めの捧げ物をむさぼり食い、民の咎に望みをかけている。
Notice right there in the beginning there of what I just read. It says the people are destroyed for lack of knowledge.
まずみんな注目して欲しいところって最初に読んだところでしょうね。知識がないので滅ぼされるって書いてある。知識がない。No knowledge.
The Bible says the fear of the Lord is the beginning of knowledge.
神様を恐れるのは知識の始まりってそういうふうに聖書に書いてあるでしょうね。
They rejected God's knowledge. And they believed in a lie.
神様からの知識、だから知恵のことを拒絶して嘘ばっかりを信じようとしただけでしょ。だから神様に裁かれたんだ。
And that's why they were judged. What's the truth, right? Does everyone here, I mean, not does, I shouldn't ask because I know, but you guys want to know the truth, right?
何が正しい、何が真理なのかってみんな、ここにいるみんな知りたいでしょ。
I think sometimes, well, I don't think sometimes. I think now we live in this age where there's so much knowledge and yet so little truth.
今現代正直周り見たら知識たくさんあるのに真理が少ないって時代ですよね、今は。
And you know why? Because in the last 200 years we've put science above God, or, you know, science is actually neutral, but we've made it into this anti-God thing, you know.
で、なぜかというと最近200年とか、もう、例えば科学とか言うと、科学ってニュートラルで悪くはないんですよね、科学ってのは。でも神様より、これは科学、いわゆる科学だって神様より大事にしていること。
Even in the church as Christians, we get so confused. 教会の中にもクリスチャンとしても困難になることもあるでしょうね。Maybe we came from monkeys. I don't know.
もしかして私たちが、僕のヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーおじいちゃんはゴリラだったかもしれない。
Women can be men.
You know?
Men can, two men, men can have babies.
もう本当におかしいことが今世にあるんでしょ。女性が男になれる、男が子供赤ちゃん産めるとか、もう笑うけど、それを信じてる人がいるってわかるでしょ。
We might laugh about it, but there's people who believe that, right? A fetus isn't a human.
だから胎児とかは人間じゃないよっていう。
And there's it's just contradiction after contradiction.
でも矛盾ですよね、その考え方。
You guys know that if somebody killed a pregnant lady, it's a double homicide?
みんな知ってる?この妊娠妊婦の方を殺したら、これ二重殺人って言うんですよね。
But if a woman kills her baby, it's okay, it's not a human.
でも女が子供、赤ちゃんを殺したら、中絶で。いや大丈夫、人間じゃないからって言ってる。え?じゃあどれがどれかわからないんでしょうね。
What is it? Which is it? Again, we have access to so much information. I can go on and on.
本当にこの例ならいくらでもあるけどね。この知識のアクセスがたくさんあるんじゃん。でも真理が見えない。
But we can't see the truth.You know, some people go, it's because we forgot God, and they're right. We even put higher education before God.
神様忘れてるからでしょって言ってる人は正しいでしょうね。もう例えば高等教育とかも神様より高くしてるんでしょうね。
It's a departure from God.
神様から離れていってるだけ。神様からのこの離脱だけですよね、それは。
It's a departure from the Bible. It's a departure from the truth.
だから真理、御言葉、確実なことから離れていってるだけ。 だから、まあ、当然だけど、どうなってるかってもわかるんですよね。And so, what's happening? What's becoming of everything?
Well, there's an increase in sin. で、罪の量がだんだん増えていってるとか。There are more lies. たくさん偽りと嘘がだんだん増えていってるとか。There's a false sense of security, right? もう誤った安心感とかがあるでしょ。And it's because we try and take credit for what God is doing.
で、神様の見業、神様がなさったことを自分の手柄にしようとしてるだけでしょうね。だから真理のこの欠如になってる。
That's why there's this lack of truth, you know? And so God's saying, I'm blessed you. Hey, acknowledge me.
だから神様がイスラに、あなた選ばれたよ。祝福されてるんだから私のこと認めてって。
But they were prideful.They were thankless, right?
でも感謝もせず、プライドがあったんでしょ。プライドが邪魔でした。
The glory that God wanted for them, then God says, I have to make a change then.
で、神がみんなに望んだ栄光とかを恥に変えられたって書いてあるんでしょうね。
It says their hearts became set on iniquity.
もう咎に望みをかけていた。
And the sin just continued. The 罪だらけそのまんま生きていったんだ。
罪ばっかり考えてたんですよ。
All they could do was think about sin. They became overwhelmed by the darkness.
もう本当に暗闇に圧倒されたんだ。
You know, the truth is, the Bible tells us that Jesus came to set us free.
真理ってのは神様が私たち自由させるために来られたんですよね。解放するために。
To bring us into the light.
もう光に連れて行ってくださるために来たんだ。
Remember Jesus told his disciples in John chapter 8, 34, 35, Most assuredly I say to you, whoever commits sin is a slave of sin. And the slave does not abide in the house forever, but a son abides forever.
あの、イエス様が弟子たちにヨハネ8章、の34、35、こう言われました。誠に誠にあなた方に言います。罪を行っている者はみんな罪の奴隷です。罪はいつまでも家にいるわけではありませんが、息子はいつまでもいますって。
As Christians, we choose to walk in the light. We choose to walk with Jesus.
だから私たちクリスチャンとして神様、イエス様のと一緒に歩むこと、光の道に歩むことって自分で選ぶでしょ。
And we become children of light, right? God's kids.
私たちは神様の子供になったから、子供になるため、イエス様のために生きるんでしょうね。
We live for Jesus. Let's go on verses 9 to 9節、10節。
民も祭司も同じようになる。私はその生き方のゆえに彼らを罰し、この行いのゆえに彼らに報復する。彼は食べても満たされず、勧誘しても増えることはない。彼らが主を捨てて勧誘を続けるからだって。
Again, apart from Jesus, no satisfaction.
だからイエス様がおられないと満足がないってわかるでしょう。
You know, when is enough enough?
だからいつになったら十分満足するの？
You know, in the Proverbs, you know, Solomon wrote a lot of the Proverbs, but Proverbs 30, there's a guy named Agur, and this is what he wrote, if you remember.
あの、ソロモンが箴言たくさん書いたけど、アグルっていう人も、箴言30章書いて、何を書いたか覚えてるかな ?5 節から9節。箴言30、5節から9節。
He said, every word of God is pure. He's a shield to those who put their trust in him. Do not add to his words, lest he rebuke you and you be found a liar. Two things I request of you. Deprive me not before I die. Remove falsehood and lies far from me. Give me neither poverty nor riches. Feed me with the food allotted to me, lest I be full and deny you and say, who's the Lord? Or lest I be poor and steal and profane the name of my God.
箴言30の5節から9節。神の言葉はすべて精錬されている。神はご自分の身を避ける者の盾。神の言葉につけ出しをしてはならない。
神があなた方を責めて、あなたが偽り者とされないために、二つのことをあなたにお願いします。こう祈りですよね。私が知らないうちにそれを叶えてください。虚しいことと偽りの言葉を私から遠ざけてください。貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。私が満腹してあなたを否み、主とは誰だと言わないように、また私が貧しくなって盗みをし、私の神の皆を汚すことのないようにって。すごいですよね、この祈り。
Quite a prayer, right? Help me to live in the light of your truth, he says first, right? Give me neither poverty nor riches.
だから正しい真理の光の中にちゃんと生けるように助けてって、そういうふうに言ったでしょ、まず。そして貧しさも富も私に与えないでって。
Talk about contentment.
これで満足感があるでしょ。
Don't make me so rich that I forget you.
あなたを忘れるようになるため、この金持ちにさせないでって。そして同時にあなたに呪わないように、ま、貧乏にさせないでって、ならせないでって。
Don't make me be so rich that I forget you. Don't make me be so poor that I curse you.
I just need you. あなたの分だけが必要だから。
Remember Paul said, not that I speak in regard to need or I've learned in whatever state I am to be content, for I have learned. I know how to be abased, I know how to abound, wherever in all things I have learned both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4:11-13.
ピリピ4章11から13、パウロがこう書いた。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満足することを学びました。私は貧しくあることも知っており、富むことも知っています。満ち足りることに飢えることにも、富むことにも、乏しいことにもありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私を強くしてくださる方によって、私はどんなとこでも、どんなことでもできるのですと。
When you look at Israel here, and the people, and you look at the priests, the leadership, what we see are people who were not satisfied.
だから、イスラエルを見ると、その民、普通のイスラエルの人たちとか、あと、リーダーシップだから、祭司たちとかも、誰も満足できなかったじゃん。
And instead of looking to God,They just kept trying harder, right?
だから神様の方に戻ったら満足すべて必要を与えられるのに、いや、自分から自分の努力で頑張ろうとしただけ。
In fact, they even looked to other places, right?
神様じゃなくて助けが必要な時、他のところも助け求めに行ったでしょ。だから懲らしめられたんでしょ。
That's why God had to discipline them and judge them.
Look at verses 11-13, 11-13. ブドウ酒、新しいブドウ酒は良識を失わせる。私の民は木に伺いを立て、棒が彼らにことを告げる。これは会員の霊が彼らを迷わせ、彼らが自分の神のもとに離れて会員をしたからだ。13。彼らは山々の頂きで生贄を捧げ、丘の上で犠牲を備える。カシの木、ポプラ、テレビンの木の下で、その木陰が心地よいからだ。それであなた方の娘は淫行をし、あなた方の嫁は貫通をする。
They committed harlotry against God.
だから神様に対して不倫をしたって。
We see they got drunk all the time too. いつも酔っ払ってたと。
しょ?
It says new wine enslaves the heart.
このブドウ酒とか良識を失わせるって。良識を失わせる。失わせるって。
これはそうと思う? What do you guys think?
Well,
we need to ask an alcoholic that, right?
まあ、本当にそうかどうかってもう、アルコール中の人に聞かないといけないと思うんでしょうね。
Somebody who understands addiction.
依存症を知ってる人、よく知ってる人に聞けば、理解してると思うんですよ。その中毒の力とか。
The power of addiction. It could be anything.
I mean, here it's talking about the addiction to wine and stuff, but I mean, man, we're addicted to all kinds of things.
まあ今、これアルコール中ってか、ブドウ酒の話してるからってそういう話だけど、いろんなことで中毒するでしょ。
I mean, look at today. I think people are, addicted to things like their phone.
例えば携帯とかの中毒ある。
You know, somebody did an experiment. This is not even recently. This is a few years ago at a university in America.
誰かが実験したんで、もう最近じゃない。数年前、あのアメリカの方で、の大学の方で実験したんですよ。
They turned the internet off and the phones off for 24 hours.
Or 3 days or 24 hours. I don't remember. はっきり覚えてないけど、1日間か3日間、スマホなしにしたんで、大学で。みんなに約束してって言った。
People went crazy.I'm not even joking. で、これ本当の、もうマジの話だけど、狂ってた大学生いたんですよ。
And they interviewed kids after. Kids. Well, they're adults, but they interviewed them after, you know. Like, how much did you use it? How much did you miss it? After they interviewed したんで、あの、アンケートで。Some of these guys were like, I'm on my phone 20 hours a day, 24 hours a day, one kid said.
で、一人は24時間見てるからって言った。いや、もうダメだったって。24時間って見れるの?
でも見る人いるでしょ?
かも。
ずーっと24時間じゃないけど、多分毎30分、Facebook 見てる人がいるでしょ。
Maybe not all straight 24, but they keep looking at it. But that's the power of addiction, right?
それは、中毒の力ってわかるでしょ?
It's always people who go, I can stop anytime, are the ones that cannot stop.
まあ、いつでも止められたら大丈夫だって言ってる人は止められない。
It enslaves the heart. 良識を失わせるって。
You know anybody who's addicted to something and they're happy about it?
何かの中毒があって喜んでる人って知ってる?
いや、後悔するでしょ、いつか。
Don't they regret it at some point?
Even Proverbs 23:29-35
says, Who has woe? Who has sorrow? Who has contentions? Who has complaints? Who has wounds without cause? Who has redness of eyes? Those who linger long at the wine. Those who go in search of mixed wine. Do not look on the wine when it is red, when it sparkles in the cup, when it swirls around smoothly. At the last, it bites like a serpent and stings like a viper. Your eyes will see strange things and your heart will utter perverse things. Yes, you will be like one who lies down in the midst of the sea or like one who lies at the top of the mast saying, They have struck me, but I was not hurt. They have beaten me, but I did not feel it. When I shall awake, that I may seek another drink.
これ信玄23。ちょっと長いけど、23の29から35節まで読んだんだけど、嘆くものは誰か、舌の中にあるものは誰か、争いを好むものは誰か、不平を言うものは誰か、理由もなく傷ついているものは誰か、血走った目を知っている人は誰か、葡萄酒いつまでも飲み続けるもの、混ぜ合わせた酒の味見をしに行くものだって。葡萄酒が赤いとき、杯の中で輝くとき、滑らかにこぼれるとき、それを見てはならない。後になると、これが蛇のように噛みつき、マムシのように刺す。あなたの火に異様なものを見、あなたの心はねじれごとを語り、海の真ん中で寝ている人のように、帆柱のてっぺんで寝てる人のようになる私は撃たれたが痛くなかった。殴られたが知らなかった。いつ私は目を覚ますだろうか。もっと飲みたいものだって。これ、まあ、酒に対することでも、これ中毒に対することでしょうね。
I mean, we're talking about wine here, but it could be anything. What addiction?
They're enslaved. もう奴隷にされたんじゃん。自由じゃなかった。They weren't free.
And in Israel's case too, it was harlotry and so forth, idolatry. だから、偶像礼拝とか、会員とかにも注力されたんでしょうね。自由じゃなかった。And it showed in their actions, they couldn't stop. And they worshipped everywhere, the false gods. で、行動で分かったんだ、心の中のこと。いろんなところで、礼拝に、その礼拝に現れたんですよね。高いところで、全部、偶像礼拝した。You know, when we talk about idolatry, you know how they worship idols? Sex! だから、偶像礼拝、偶像礼拝、偶像礼拝って僕は言ってるけど、実際にどうやって偶像礼拝したっていうのは、いろんな宮に行って、売春とセックスしたんだ。礼拝で。And the priests were in it too, here we see. で、祭司たちも参加したでしょって。And as the men did it, their wives were involved and their daughters were influenced as well. で、男性の方々でそういうことすると、ものすごく影響があって、妻たちとか娘たちも、偶像だらけになったでしょ。Our actions influence the closest around us for sure, right? 私たちの行動とか家族にも影響を与え、妻たちとか子供たちとかにも影響するでしょ。で、そういう状態だったんで、イスラエルが。残念ながら。And that's where Israel was at this point. Verse 14, 14節、私はあなた方の娘が姦淫をしても、あなた方の嫁が姦通をしても罰しない。男たちは友情と共に離れ去り、私殿、娼婦と共に生贄を捧げている。悟ることのない民は滅びに満ちるって。You know, the women were harlots, right? Well, the women were bad, people probably were saying. だから、売春って女だから、あ、女たち悪かったよって言った人がいたかもしれない。But you need men in order to be a prostitute. でも、売春の行いをするために男が必要ですよね。You ever notice we blame everybody else for our problems when we're guilty ourselves? よく他の人のせいにするんじゃん、問題があるとき。でも自分も有罪。They all were guilty. みんなは有罪だったんだって。And it says, therefore people who do not understand will be trampled. で、悟ることのない民は滅びに満ちるって、落ちるって書いてある。We talked about the importance of knowledge.さっき知識に関する話したでしょ。People were destroyed for lack of knowledge. 知識がないので滅ぼされたって6節に書いてあるでしょ。真理を知らなかった。They didn't know the truth. They didn't know God or His word. 神の御言葉って知らなくて。You know, it's funny, like, everyone's responsible on how they respond to God's word. みんなはどうやって神様の御言葉に応答するか、反応するかって責任がある、自分自身の。You know, as a pastor, sometimes I think, oh, how can I make it so everyone gets it? You know, 僕、牧師としてどうやって分かりやすくこの真理を、オファー提供できますかねって。But the reality is, everyone has their own responsibility. でも実はみんな自分の自己責任がある。And that's why, you know, I feel very led as a church here in this church to teach God's word.And let the Holy Spirit work. もうだから僕が確信持ってるのは教会として御言葉を順番で教えてで神様働かせること。And sometimes people don't want to listen. And it's sad. It hurts. で、ある時聞きたくない人とかもいる。僕の教えで、もう聖書のことを反対してる人もいる。で、もう残念ながら、もう頭痛くなる。でも、それ以上僕何もできないでしょ。But what can I do? I want to offer knowledge so nobody can go, well, I didn't learn that in church. だから僕は知識を毎週提供してるの。誰も、僕の言う、みんなの言い訳になりたくない。どうやって対処するか、取り扱うかってみんなの責任。でも少なくともこっちの方からこの真理を語るだけ。So I feel strong. I just want to give you God's word.
how you accept it. It's up to you. I pray we accept it well. まあ、うまく受け取れるど、あの、ようにいつも祈ってるけどね。It was available to these guys. God's word was available to them, God's truth. だから、イスラエルの方に見ると、神様の御言葉、神様のことは利用できないわけ、出なかったんですよ。みんな自分の意識で無視しようとしただけ。They decided to ignore it. They chose to just go with the world. 世と同じ流れに行こうと決めたんだ、自分で。To believe everything else except God. 神様以外のことを信じようとした。You know, one day everyone's gonna stand before God. いつか世界のみんな一人で神様の御前に臨在の前に入って立つことがあるんでしょう。And no one's gonna go, oops, I didn't know. で、誰も、え、知らなかったって言えない。Don't be deceived. だから、騙されないでみんな。Don't be a blind sheep following the Lord. もう盲目の羊のような存在はいらない。I saw an interesting video the other day. この間面白い動画見たんでしょう。あの、ドイツの動画。It was from Germany. And I guess somebody took a flock of sheep and they put food on the ground in the shape of a syringe. And they let the sheep go. で、あの、羊の群れがいたんですよ。あったんですよ。で、誰かが、羊飼いが、この注射の形で、餌をなぞったんだ。で、羊の群れ全部解放したら、羊が走って、知って、で、餌食べるでしょ、絶対。And they come and they eat the food, right? And then a drone goes up, takes a picture, and it's the shape of a syringe. で、だから食べながら、ドローンを飛ばして、撮影を映して、で、あの、注射の形の羊があった。で、その動画使って、だからみんなちゃんとしなさいよって。Be like the sheep. What? 羊のようにしろよって。いや、羊のように、そういう羊のようにしたくない。I don't want to be a sheep like that.God is manifest to all, but people reject. God offers us knowledge and wisdom. 神様はみんなに知識と知恵とかを提供してるんで、いつもされてるんでしょ。みんなに啓示を与えられたって聖書に書いてある。He's manifest to everyone. But then it says that in Romans chapter 1 that they profess to be wise but become fools because they exchange God for their own idols. で、開くなくていいんだけど、ローマの一章とか見るとね、その賢い、みんなが賢いと思っているけど、愚かになったんで、神様の自分の作った偶像に交換したからって、そういうふうに書いてある。Don't be someone who's trampled for not understanding, who's being a blind sheep. だから、盲目の羊にならないでみんなはって。もう、まあ、あの、まあ、無知で滅びに落ちないでって。複雑じゃないから。こういうこと。It's not complicated at all. Jeremiah 29:13 says, You will seek me and you will find me when you search me with all your heart. It's not complicated. 複雑じゃない。エレミエの29:13節。あなた方が私を探し求めるとき、心を尽くして私を求めるなら、私を見つけるって神様が言われたんですよ。But that's the main point here. Are we seeking Jesus or not? Israel, are they seeking God? No. だから今日のメインポイントはこれですよね。私たちはイエス様探し求めるか?イスラエルの場合、神様探し求めてない。全然。ない。15から19で。イスラエル、あなたが隠行しても、ユダを戸があるものにさせてはならない。ギルガルに行ってはならない。ベテアベンに登ってはならない。主は生きておられると誓ってはならない。誠に堅くなな目牛のようにイスラエルは顔面だ。今、主は彼らを広いところにいる子羊のように養うだろうか。エフレムは偶像を憎みしている。そんな主に任せるがよい。彼らは酒を飲んでは陰行をふけり、みだらな振る舞いで恥を愛してやまない。
風はその翼で彼らを巻き込む。彼らは自分たちの生贄の家に恥を見る。まあ、ホセアは北にいるでしょうね。ホセア is in the north. Israel's a stubborn calf in the north. だから北の方のイスラエルは固くなる名刺のようだって。やるべきことしやりたくなかった。They didn't want to do what they were supposed to do. And so God let them do what they wanted in order to learn, right? What they were doing were wrong. だから間違ってることを学ぶために神様は全部許されたでしょう。It says lambs in an open country. 広いところにいる子羊のようだったって。If you put a lamb in an open country, how long do you think it's going to last? この、どれだけ生きられると思うんでしょうね。その子羊って。But because God loved them, He had to let them do that to learn. でも本当にみんな愛されたから、ちゃんと学ぶために、学ばせるためにこういうことを許されたでしょう。で、裁きが来た、来るんだ。But then it also talks about Judah here. でもユダの話も出てきたんだ。It says, Judah, don't be like Israel. で、ユダのみんな、イスラエルのようにならないでって警告した、してたんでしょうね。The judgment of Israel by the Assyrians should be a lesson to you. だから、アッシリアが来て、イスラエルを、北のイスラエルを獲得することを見て、大きな教訓、学びになるでしょうって。And you would hope Judah sees what happened in Israel because of their idolatry and go, I don't want to be like that. で、ユダのみんながイスラエル見て、イスラエルに何なるかを見て、そういう風にならないよって思うの望むでしょう。But guess what? They didn't learn. でもうまくいけなかったんだ、ユダも。Maybe they thought, oh, it's never going to happen to me. いや、私たちに絶対ならないでしょうって思ったかもしれない。You ever think that? Something happens to someone and you're like, it's never going to happen to me. そういうこと思ったことある？他の人の懲罰かなんかを見て、いや、私に絶対ないよって思ったことある？It's a pride problem, right? Pride の問題だった。It's the power of sin. You know, it mentions here Gilgal and Beth Aven. These were the centers of idol worship. ここギルガル、ベテアベンって、偶像礼拝の中心地だったんでしょう。In fact, Beth Aven used to be called Beth El, House of God. Now it means Beth Aven, House of Idols. ベテって家っていう意味ですよね、ヘブライ語で。で、アベン、ベテアベンって昔はベテエルっていうところ。エルは神様、神の家だったって。今、ベテアベンになって、偶像の家になったって。だから、そこにも行かないでって神様は言ってる。And、God says, don't go there. Don't participate. 参加もしないでって。もう遊ばないでって。Don't even mess around with it. Because we think we can handle, you know, sometimes. No, 全然問題ないって思ってる時もあるんでしょうね、私たちは。You know, the Bible says that don't be deceived. Evil company corrupts good habits. 1 Corinthians 15:33. 第1コリント15の33節、こう書いてあるんでしょう。惑わされてはいけません。悪い交際は良い習慣を損なうのです。Judah didn't learn. ユダはうまく学べなかったんだ。じゃあ五章。一節から三節。Chapter 5, verses 1 to 3. 祭司たちよ、これを聞け。イスラエルの家よ、心せよ。王の家よ、耳を傾けよ。あなた方に裁きが下る。あなた方は三つ葉で、罠となり、タボルの上に張られた網となったからだ。曲がった者たちは殺戮を極めた。しかし私は彼らすべてを懲らしめる。私はエフライムはよく知っている。イスラエルは私に隠されていない。いや、今やエフライムよ、あなたは勧誘をし、イスラエルは怪我してしまった。Here we see, the wickedness of the priests again. もうこの祭司たちの悪事ってわかるでしょう。It says here they trapped the people. They fooled them.
あの、罠にかけたってか、騙したっていうことですよね。
We have a saying in English. Keep touching this mic. You know, fool me once, shame on me. Fool me, shame on you. Fool me twice, shame on me. と英語でこういうことわざがあるって。Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. だから、まあ、人を騙すのは、恥ずべきことだが、二度騙されるのは恥ずかしい。だから一回騙されたらお前のせいだ。二回騙されたら自分のせい。っていう。And the people were fooled over and over and over again. でもこの人たちは何度も何度も何度も騙されたんだよ。リーダーたちに。And the real tragedy was that God loved them and he rebuked them. But they were so deeply involved with the lie and that they continued to ignore God. Well, the slaughter it says here.でも神様に本当に愛されたんだから、これは正しい、これは正しい、これは正しいって何度もオファーしたんだけど、みんなはもうこの懲らしめでもみんなを悔い改めさせたのに、ここにあの殺戮を極めて、だから無視しただけですよね。And it says Mitzpah to Tabor. It just means the whole land, right? From the northeast to the southwest. で、Mitzpah Tabor って書いてあるけど、北、あの、南から北まで全体的にそうだったって。The Bible tells us that the Holy Spirit convicts the world of sin, righteousness, and of judgment. 聖書に書いてある聖霊様がね、この世に罪について、義について、裁きについて、世の誤りを明らかにするって。But as the Holy, and so as the Holy Spirit works, we have to hear and we have to respond. And many times it's repentance.
だから聖霊様が働かれているとき、私たちがそれを聞き入れて、応答する、反応する必要があるんでしょうね。で、多くの場合、悔い改めないといけない時もあるとか。
But then, if we start ignoring what happens,
でも無視しようとしてる、すればするほどどうなる？
心が硬くなるんだよ。Our hearts get harder. And that's the thing about God's love. It's for everyone. It's great. It's huge. It's incredible. But it has to be received.
で、神様の愛って言うとね、素晴らしい愛、大きな愛、永遠の愛。でも、みんな一人一人自由の意識で受け入れないといけない。応答される必要がある。イスラエルの場合、しなかったでしょ。But Israel didn't. 4 to 6, 4節から6節。彼らは自分の悪行を捨てて、自分の神に帰ろうとしない。会員の霊が彼らのうちにあり、彼らが主を知らないからだ。イスラエルの高慢はその顔に現れている。イスラエルとエフライムは同じですね。イスラエルとエフライム。自分を不義につまずき、ユダも彼らと共につまずく。彼らは羊の群れ、牛の群れを連れて行き、主を尋ね求めるが見つけることはない。主が彼らから離れ去ったのだ。彼らは主を裏切り、他国人の幸運だ。今や新月の祭りが彼らのそとその辞書を食い尽くす。
Pride, you know, pride の問題があったんでしょ。They did a bunch of things, but it was all fake, right? だからいろんな礼拝っぽいのことしたんだけど、宗教っぽいのことしたんで、もう全部虚しいだった。もう芝居だった。
He probably said the right things, you know. I'm going to seek the Lord today.
多分正しいっぽいことを言ったかもしれない。今日主生贄捧げるよとか求めに行くよって言った。でも神様そこにおられなかったの。God wasn't there. もう騙すことはできないから神様。You can't fool God. Don't be deceived. God's not mocked. 思い煩いを思い誓いをしてはいけませんとか、神は侮る方ではないって聖書に書いてあるでしょ。God knows. 神様すべてご存知してるの。There's nothing hidden from his sight. 隠されていてることはないの。
You know, Proverbs. Again, Proverbs. But, Solomon wrote down the things that God hates. Because this is the things that Israel was doing.
まあ、また箴言を読むんですけど。あのソロモンがね、神様が憎まれていることを書いたんですよ、実は。箴言の6章16から19。で、イスラエルはこういうこと してたから。So six things the Lord hates. Just seven are an abomination to him. Proud look, lying tongue, hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked plans, feet that are swift in running to evil, a false witness who speaks lies, and one who sows discord among brethren. There's a short list there.
主の憎むものは6つある。いや、主ご自身が忌み嫌うものが7つある。高ぶるもの、偽りの舌、とがなき者の血を流す手、邪悪な計画を巡らす心、悪へと急ぎ走る足、まやかしを吹聴する偽りの証人、そして兄弟の間に争いを引き起こす者って。
イスラエルがやったことだ。So the stuff that was happening in Israel here. Let's go on. 7 through 9. じゃあ7から9。まあ8まで、7まで読んだ。7から9。
彼らは衆を裏切り、他国人の子を産んだや、新月末は彼らと自称を食い尽くす。ギブアで角笛を、ラマでラッパを吹き鳴らせ、ベテアベンで時の声を上げよ。ベンヤミンよ、後ろは警戒せよ。エフライムは懲らしめの日に恐怖のもととなる。私はイスラエルの諸部族に確かに起こることを知らせる。
Judgment's coming. だから裁きが来るって。You know, love involves judgment. まあ愛で、愛には裁きは伴う時が多いですよね。懲らしめとか。失敗させることとか。You know, love, sometimes love allows people to make mistakes. Verse 10 just says,
ユダの首相たちは、地境を移す者のようになった。私は彼らの上に激しい怒りを水のように注ぐ。
It says here they move the landmarks, right? 地境を移すことってもう堕落してたっていう意味って。だから、もともと、境、境界線とかがあったんだけど、自由で動かした。自分の調子と合わせて。
It means they move boundaries however they felt, right? You think about it spiritually. もう霊的に見るとすごいでしょ？神様が、ちゃんと、ルールって、こう、立法もあって、でも、いや、これ同意してない。いや、これ都合に合わないから、これをするって。それは、
まあそういうことがあったんでしょうね。You know, God gave them certain rules and they didn't like it, so they just moved it. They did whatever they want, right? Jesus, man, Jesus himself prayed, God, Father God, not my will, but thy will.
もう、イエス様、ご自身が祈ったことは神の、私の願いではなく、御心がなりますようにって。祈ったでしょ？十字架の直前、
before the cross.
神の基準を自分の欲望に合わせて歪んだイスラエルがあったのに。
It's pride.
わがままなことしかなかったのは pride だ。頑固さも。stubbornness.
Let's not move the boundaries of what's right.
正しいことのこの境界線とか動かさないでしょうね。
Right?You know, woe to those who call evil good and good evil, right? Isaiah wrote.
Isaiah が、災いだ悪を善、善を悪という者たちって。
それをしないで、みんな。
Let's go on just a little more. もうちょっとで、11から12、13。エフライムは、虐げられ、裁かれて、打ち砕かれる。彼は自ら進んで、人の、決め事に従って歩んだからだ。私はエフレムに、シムのようになり、ユダの家には腐れのようになる。エフレムは自分の病を見た。ユダは自分の腫れ物を。エフレムはアッシリアに行き、太陽に人を使わした。しかし彼らはあなた方を癒すことができず、あなた方の腫れ物も治せない。
We see here, Ephraim, they're walking according to God, human precept.
ここ、イフレームが人の決め、決め事、
に従って歩んでたんでしょうね。自分の基準で。神の基準じゃない。Not God's standards. And because of that, what happens is they try and fix all their problems by themselves. だから自分の手で、自分の力で全て解決しようとしたんで、問題とかがあったら。In fact, they even trusted in Assyria. アッシリアに頼ろうとしたんで、この前。金と賄賂で問題解決しようとした。They tried to bribe them. They tried to give them money. It didn't work. 効かなかったんだ。いかなかったんだ。We cannot fix our own problems. 自分の力で、自分の努力で全ての問題解決できようと思っても無理ですよ。ぶっちゃけ言うと。And we think we can.But the Bible says, your best, our best, my best is as filthy rags. まあ、できると思ってるけど、聖書に書いたのは、私たちの一番ベスト、最適のこと、部分っていうのは、私たちの義は、不潔の衣のようだって。足りない。And so we see this generation that hated God, because they're blinded by sin. だから、神様憎んだ世代が、ここにあったでしょ?罪で、盲目になったから。You know, in Proverbs, again, Proverbs 30:11 says, there's a generation that curses his father and does not bless his mother. There's a generation that is pure in its own eyes, yet is not washed from its filthiness. There's a generation, oh, how lofty are their eyes, and their eyelids are lifted up. There's a generation whose teeth are like swords and whose fangs are like knives to devour the poor from off the earth and the needy from among them. 信玄30の11節から14節、自分の父を罵り、自分の母を称えない世代。自分を清いと見るが、汚物を洗い落とさない世代。なんともその目が高ぶり、まぶたが上がっている世代。歯が剣のようで、牙が刀のような世代。彼らは他の苦しむ者を、人々の中の貧しい者を食い尽くす。世代、イスラエル、ここにないように祈りましょうよ。Let's pray that this doesn't happen, right? No. But God's gonna judge them. だから神様に裁かれるって最後まで読む。Let's read to the end here. 私がエフレムは獅子のようになり、ユダの家には若い獅子のようになるからだ。私、この私が引き裂いて歩き、さらっていくが、助け出す者は誰もいない。私は自分のところに戻っていいよ。彼らが罰を受け私の顔を慕い求めるまで、彼らは苦しみながら私を探し求める。You know, as we end off here, I want us to remember verse 15 today. もうすぐ終わるんですけど、みんな15節みんな覚えてほしい。I will return again to my place till they acknowledge their offense. They will seek my face in their affliction. They will earnestly seek me. This is the main thing here.15節みんな覚えてほしいんだ。私は自分のところに戻っていいよ。彼らが罰を受け、私の顔を慕い求めるまで、彼らは苦しみながら私を探し求める。これ、このために神様が懲らしめられるんでしょう。This is why God chastens. This is why God judges. このために神様が裁かれるんでしょう。It's not out of spite. It's not out of anger.It's not out of hate. It's not out of malice. You know, もうただの怒りからだけではない。もう悪意からではないんでしょう。もう愛されてるから。Because he loves them. And when people refuse to listen, when they refuse to repent and turn back to God, all God can do is let them suffer then. だから人たちが神様に戻りたくない。いらないって思い続けたら、苦しませることしかないんじゃ、その後。I don't like to see people suffer. I hope nobody here does. もう人を苦しむことを見るのが嫌でしょ、みんな。いや、好きだよっていう人がいたら頭おかしい、正直。If you like it, you're crazy. I don't like to suffer. 僕も苦しみたくない。And God doesn't want us to suffer. で、神様もね、みんな苦しんでほしくないと思うんです。させるときもあるけど。But sometimes he has to let us. Sometimes it's necessary. 時には苦しみが必要な。Because through that, we know that we need God. なぜなら、その苦しみによって神様が必要だと悟るでしょう。God's way is the best. Ezekiel 33:10-11. Therefore you, O son of man, say to the house of Israel, thus you say, if our transgressions and our sins lie upon us and we pine away in them, how then can we live? Say to them, as I live, says the Lord God, I have no pleasure in the death of the wicked, but the wicked turn from his way and live. Turn from your evil ways. For why should you die, O house of Israel?
人の声、あなたはイスラエルの家に言え。あなた方は私たちの背きと罪を私の上にのしかかり、そのために私たちは朽ち果てた。私たちはどうして生きられようと言っている。彼らはこう言え。私は生きている神である主の言葉。私は決して悪しき者の死は喜ばない。悪しき者がその道から立ち返り、生きることを喜ぶ。立ち返れ。悪の道から立ち返れ。イスラエルの家よ。なぜあなたは死のうとするのかって。神様の御心ってみんな悔い改めることでしょ。悔い改めに至ることでしょね。
God's heart is that we all come to repentance. And God loves us so much that He'll do whatever it takes, right? He'll do whatever it takes.
で、本当に神様がみんな愛されてるから受け入れるために何でもされるってわかる。自分の一人子を捧げたまでほど。
He gave his only son. You know, when my kids were small, I used to say, I wouldn't give my kids, I might not, no, I'm just joking.
子供が小さい時、子供絶対捧げないって。今は捧げるかも、じゃなくて、冗談。でもしないでしょ？当たり前。それほど神様がみんな愛される。But that's how much God loves you.
Including allowing us to be chastened and disciplined. That's how much he loves you.
だから、この懲らしめ含めて、裁きも含めて、神様に愛されてるんだ。でも、その偉大な愛があるから、強制的に何もさせられないんですよ。
But because he loves us that much, he's not going to force us to do anything either. So let's not take it for granted.
だから、当たり前として思わないように、当たり前と思わないように、この愛を。
I'm going to end here with this reminder.
今日このリマインダーで終わりたいと思います。終わります。
No matter where you are, no matter what you're going through, remember this.
だから何があっても、どこにいても、どんな状況にあっても、これを覚えてください。これを読んで終わりにします。
Isaiah 55:6-7. Seek the Lord while he may be found. Call upon him while he is near.Let the wicked forsake his way and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord and he will have mercy on him and to our God and he will abundantly pardon.
イザヤ55:6-7読んで終わりにします。主を求めよ。お会いできる間に。呼び求めよ。近づくにおられるうちに。悪しき者は自分の道を、不法者は自分の計りごとを捨てされ。主に帰れ。そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ。豊かに許してくださるから。
お祈りします。Let's pray.